サンダ暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれています伝統行事や懐かしい行事、そして時期時期の農作業についてお話をいただきます。お話はこの時間おなじみの勝本徳子さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。いい季節になりましたね。
そうですね。
特に今年はちょっと桜が早めなので。は
い、もう今ちょうどね、感染、走ってきたんですけど、
はい、
淡路風の丘の、淡路池の堤の桜がね、
はい、
まだもう7分ぐらいですけど、綺麗だったんです、
ね、昨日ぐらいから一気に咲き出しましたね、
うん、そうですね、温度がぐっと上がってく
る、上がりましたね。今日も20度ね、2時の気温あるんですね。
ああ、そうですか。
昨日も19度7度で、ここ1週間しばらくはこの気温が続きそうなので、
はい、
どんどんと奥の方も、
そうですね、三田広の本所と私たちの、ね、方もおいおいに咲いてくると思うんです。
今お近くはどうですか。
まだ5分ぐらいですね。
は
い、公民館の掃除が日曜日にあるんです、はい、いつも、はい、婦人部で行くんですけど、いつもはもうちょっと後にお花見をするんですけど、今年はもう桜の方が先に咲いてるからでもまだもう少しでもこの温度で多分上がパッと咲くと思います。
そうですね、はい、日曜日ぐらいにちょっとぐずつくという週間予報が出てるので、20度がしばらく続きますので、
はい、
今のうちにちょっと良さそうなところ、ね、おすすめはどうですか。
私大体毎年行くのはもう定番になってるのが向こう側沿いですね。
25キロね、はい、あるんですって、はい、5000本割ってるそうです。
でもその遠いとこは行かなくて、広のあたりから、はいはい、ずっと川沿いを渡って、三田のね、はい、里の根ホールで U ターンして、
はい、
今度反対側通って、まあ、桜を見ながら、ウォーキングと。
いいですね。
はい。その年その年によって、
はい、
桜の顔って違って、一番ね、最近何年か前、青空で、
はい、
もう桜がね、もうものすごく生えた年もありました。
やっぱりそう、
もう思わずうわー綺麗って言うてしまうぐらいね。だからその年その年によって違うんです。今日のようにね、ちょっと黄砂でね、
今年は残念ながらちょっと黄砂、はいね、昨日の午後あたりから一気に押し寄せてきましたね、は
い、そうですね。やっぱり空が灰色っていうかくすんでいる と桜の方もちょっとかわいそうかなと。
もともと淡い色なのでね、
そうです、
もっとはっきりした青空だったら、
そうですね、
思わず声が出るぐらい、
はい、もう今年もまだちょっと行ってないんですけども、はい、
でも今週どこかで行っても、
そうですね、
いいお天気で
行こうと思います。晴れの間に、
ウォーキングで1時間ぐらいですか。
そうですね、それぐらいになりますかね。
ね、それぞれの皆さんのね、毎年見てらっしゃる桜、今年はちょっと早めなので、
そうですね、
はい、
見るならちょっと、はい、日曜日雨とかなんか言ってましたのでね、
はい、
それまでに見て、
曇り一時雨という、まあ、予報ですけどもね。 でもこれはね、週間予報の最後の方なのでね、
わ、
は
い、かりません
ね、わかりませんね、
はい、まあ、でも桜は咲く時期がね、もう一時なので、見逃したらもったいないですのでぜひね、ちゃんと見といた方がね、いいと思いますけど。
なんでこんなにこの桜のこう咲く時期、はい、こう心の中にこうワクワクと、
はい、
するんでしょうね。
そうですね、やっぱりね、寒い時期、はい、ずっと家にいて、ね、
そうそうそう、
くっとこの外に出るの寒いから我慢してて、ちょっと空外に出るとね、今日は後でお話するんですけど、
はい、
野草を摘みにね行ったりした時に、はい、ふーっとその何とも言えん春の匂いというか空気というか、そういう時ワクワクします ね、
以前ちょっとご病気をね、はい、重い病気をされた方が、
はい、
来年お正月迎えられるかしらっていうんじゃなくって、
はい、
来年桜を見られるかしらっていう思いが先に来たっておっしゃったので、
はい、そうですか。
それからやっぱり染みついて、
はい、
やっぱりその今おっしゃったように寒い冬を我慢しながら、
はいはい、
そしてやっと解放されるね、
はい、
暖かくなる時期のもうシンボルですので、ね、
そうですね、本当にそうです、
いい時期ですから、今週ちょうど見頃をね、
はい、そうですね、
次々と、
そうですね、
はい、北上していただきたいなと思います、
ね、そうですね、そうしましょう、はい、
じゃあ早速、はい、今日のお話、
今日の話なんですけど、
はい、
まあ、最初に、まあ、農作業の話ということで、
ありがとうございます。
この彼岸の頃に、ま、 ジャガイモ植えるんですけども、その前に玉ねぎをね、いつも植えてるんで、11月に植えた玉ねぎを、3月いっぱいまでに、3月の中ぐらいまでになんですが、ちょっと追い越えをして、それ以上の後にすると玉ねぎが腐ってしまいますので、できるだけ
時期が大事なんですね。
そうです、今年ちょっとぬくかったから、2月いっぱいにしとった方が良かったかなと、思うぐらいですね。
そうなんですね、
それと消毒なんです、いつも言うように病気になりやすいので、なんていうんですか、消毒をするんです。今年まだ1回しかしてないんですけども、今のところ病気になってないようで助かってます。このまま晴れが続くとね、雨が続いてもわっとなったらもう病気になります。
やっぱりそうですか、
カビ、白色カビ病とかいろいろ、いろいろうどんこ病とかね、いろいろあるんですけども、
ちょっと最近ね、この3月よりも、ちょっと先の気温になってますよ ね、 そうですね。これはどんな影響が出ますか？
そうですね、早く成長するというあれですけども、つるとか種まきを遅れるとちょっと後の野菜に、影響、成長に影響があるとか、だから毎年、私今年もサンタクリナンキンを作ってるんですけども、毎年4月の15日ぐらいに種まきするんですけど、今年は暖かいから少し早めに巻いて、そしたら取れるのも早く取れるし、2回に分けて植えるんです。1回に50本100本植えるんですけど、一気に100本の世話は大変なので、
大変ですね、
だからちょっとずらすとね、割と楽なんです。だからそれをちょっと前送りして、植えようかなと思ってます。
ということは、この暖かさを逆に利用して早めにするということで、
そうですね、そうした方がね、なんかいいかなというふうに、考えてるんですけど。
そうなんですね、じゃあ困られるのは玉ねぎがその消毒を早めにしないと、
そうです、
さっきおっしゃったようなことに、
だけど今のところ病気は出てないので、なんとか大丈夫かなと思うんです。それとね、もうまだ稲の方はまだ用事がないので、メインはやっぱりジャガイモ植えなんです。先ほど言いましたように、お彼岸の頃が、種芋の植え付けが最適なんです。これも早くても土の中で温度がいててしまって、じゃがいもが腐るんですけど、今年の場合だったら多分ちょっと早くってもよかったかなと思うぐらいでしたけども、お彼岸の頃って昔から言う、この頃がやっぱり最適だと思います。でこのお彼岸の頃植えたのが6月からね、7月の初めぐらいに収穫をします。もうわずか3ヶ月でこのジャガイモって成長して収穫できるんです。でこれ秋植えもあるんですけどね、これは8月下旬から9月の初めに、期間は短いんですけど、この頃に植える品種があって、それを植えるともう収穫は11月の下旬、霜が降りるまでに収穫をするというふうな秋植えもあるんですけど
ね。違いはあるんですか、できたジャガイモ、
種類が多分ね、植える種類が違う、
違うんですね、
上の春に植えるのと秋に植える、秋って言ってもまだ夏、
そうですね、8月から9月だったら ね、
はい、と思います、このジャガイモの発芽の適温っていうのはね、18度から20度って言われてるんです。
ちょうど今ですね、
で成長する間の適温っていうのが15度から30度、だから夏に来ても大丈夫っていうけれども、それまでに木の方がちょっと弱ってしまいますので、30度になるまでにね、だいたい17度前後で芋の形成が始まると言われてるんです。で30度以上はもうダメと、形成されないので、真夏にその成長しないということですね。なんで、それからね、ジャガイモの種類はメークイーンと男爵と、だいたい大まかに2種類あるんですけども、メークイーンっていうのは結構ちょっと細長い形 で、
そうですね、
キメが細かくて、煮物に適してる
ね、煮崩れしませんね。
そうなんです、で、いわゆる前一度お話したと思うんですけど、メークイーンは5月の女王と、5月の女王、
そうですね、メークイーンですからね、
いう意味でね、
メークイーン、
イギリスの古い品種で大正6年 1917年にイギリスから輸入されて、でこれは中世の春祭りのメーデーの日にね、村の娘さんの中から女王を選んだ、はい、いわゆる今なんとか城の女王とかなんとかの女王とか、はい、多分そんな感じだと思うんです、はい、それで、にちなんでこのメイクイーンというのが付けられたというふうに書いてありましたね。
そうですか、は
い、それからもう一つその男爵、
はい、
これはゴツゴツとした丸い形してるんですけども ね、
はい、
で種類は北あかりとか、トカチコガネとかね、この頃ちょっといろいろ種類出てますけども、はい、まあ、私が植えてるのは北あかりという品種なんです、うん、これは割とホクホクとしてね、
はい、
コロッケとかポテトサラダとか、ね、そんなに適してるんです
けど、潰して使うのに向いてるんですね。
そうですね。で北あかりっていうのは明かりがついてる目のところがポッポッ赤いんです。だからそれ 毒っぽいねと、毒っていうか
パッと見た時に、
あのじゃなくって、そういう品種なんです。
そうなんです、
ね、で北あかりをあのが作ってるんですけど、この男爵っていう名前なんですけども、明治41年に函館地方の農場主だった川田龍吉さん、龍吉男爵という方がイギリスから輸入したもので、
やべえこれイギリスからなんですね、
はい、男爵というふうな名前がついたんです、で、まあ、それぞれの芋なんですけど、日本へは慶長年間アジア各地で、まあ、だんだん作られてきて、オランダ船によって、まあ、ジャワのジャカルタから長崎に持たされた。でジャカルタからジャガタライモ、
なるほど、
ジャガイモという感じで、あのつけられたんじゃないか。
ジャガタロイモって聞き覚えがあるんですけど。
ありますね。
ねえ、
はい、だからそういう芋も多分あるんじゃないかと思いますけどね。ジャガタライモ、ジャガイモとなったと。でそれがどうしてこう日本中に広まったかというのはちょっとまだ分かってないらしいですけどね、はい、そういうふうな感じについて、
はい、面白いですね、
は
い、
それからあのジャガイモの植え方にはね、もうすごいポイントがありまして、はい、植える、前にすることがあって、はい、翼行育芽、前もお話したと思います、
はい、
翼行育芽という方法があるんです。
技術
です
ね。どんな字を書くんですか。
海水浴の浴、
お風呂の、はい
はい、光ですね、うん、はい、こう育は育てる、
はい、
で芽です、
はい、
翼行育芽という技術があって、
はい、
植える前にね、種芋を割と低い温度で強い光に当てると、
うん、
芽がクッとね、伸びとこうとするんです。でそれで強い芽を育てるんです。ほっとったらぬくなってたらもうぐーっと勝手に細い芽が、はい、
ひろ
あっちからもこっちからもね、
うん、
出てきてあれなんですけどね、うん、こういうやり方で私も何年かしてるんですけれども、結構軸の太いね、木が育って割とお芋さんも なんていうか粒が揃うというか、
はい
はい、ができるますね。
あ、
はい、
そう
こうすることによって株のあたりの芋の数とか芋を養う葉の数が、まあ、増えまして、さらに病気に強いというでんぷんをたくさん含んだじゃがいもができるという本に書いてあったんですけどね。
そうですか、
はい、それでじゃがいもをその横行くかで1週間から10日を当てて、それから切って植えるんですけども、だいたいこの目安というのがありまして、
はい、
卵がだいたい M サイズが50グラムなん
です。あ、そうやって、はい、はい、聞きますね。
で、50グラムから100グラムの間は半切りで、それ以上小さかったらそのまま。で、100グラムから150グラムの間は3つ切り、3つに切るんです、
はい。
だけどその切り方にも方法があって、
あるんですか。
真ん中でスクンと切ってはダメで。
あ、ダメなんですか。
はい、根っこと頭頂部というのがジャガイモにあるんです。根っこと頭頂部、
はい、
でそれをもうジャガイモ見たら一遍に分かりますけどね、
どんな感じなんですか ね
と根っこの方はね、ま、ちょっとおへそみたいなね、ちょっと硬いものがあります。それで、はい、頭頂部いうのはもう芽がちょっと出てるので、
あ、はい
はい、分かるんですけど、それを縦に切らないといけないんです。
あ、はい、縦割りをするわけ、はい、横割りではなくて、
横割りはしては下の方も結局切られてしまうということで、
なるほど、
はいはい、頭頂部が入るように縦割りをする。で、 ラッキョウちゃんちょっと出て忘れて見せるの忘れてましたけども、縦割りにして、はい、頭頂部っていったらこう、もう大体上ですね、
はい
はい、目がと出てるので分かると思いますが、はい、でこの切った後植えるときにこのジャガイモシリカっていういわゆるこれ改良剤みたいなもんですけど、はい、昔は灰を火を燃やした後の灰を、ねこの切り口につけてたんですけども、この頃はこういうシリカっていうのを売ってるんです。
あ、そうなんですか、
はい、これは病気を防いだり、腐ったりするのを防ぐために、これをパパッとつけて、いわゆる植えるんですけども、でジャガイモっていうのはいわゆる肥え食いって言って肥料を、まあ何もでも吸います。で肥料がなかったらやっぱりちっちゃいものになる、
はい、
いうことで植え付ける前に化成肥料と堆肥とかを置いて植えた方が栄養ができるんです。する前にざーっと堆肥一面に巻いてしまうと、結局3ヶ月ぐらいで大きくなるんで、結構他のところ行った養分を要すわないというので、だいたいじゃがいもの下か隣、じゃがいもとじゃがいもの間に、
あ、はい、
堆肥と化成肥料と、下に埋め込んで、その上からじゃがいもこの、シリカをつけた方を下にして、この上じゃなくて、
あ、全面につけるんではなくて片面でいいんですね、はい、つけるのは、
はい、切った面につけて、
そっかそっか、半分もしくはあれですので ね、
これね、
なるほど、
切るともう水分が出ますので、
ね、
粉だからすぐつきます、
すぐついて、
はいはい、それを置いて、で上から5センチほどの土をずっとかけて、はい、その後こういう黒マルチを張るんです、はい、もう全部張ってしまいます。寒さ、まあ、寒かってもかなんし、
花冷えっていうのがこの時期はまだありますからね。
そうです、
はい、
そうするとね、下から4月の中頃に、日が昇る頃に植えて4月の中ぐらいに、だから、まあ、20日
そうですね
、はい、ぐらいになったら下からね、このマルチの下からぐっと押し上がってくるものが見えるんです、
はい、
だいたいこの間隔植えてるからぐっと押し上がってるのが分かるので、
はい
はい、でそれをカッターナイフかハサミでね、マルチを切るんです。
やっぱりそこで切ってあげる、
はい、そこで切ります。で最初は真っ白い芽です。太陽が当たってないから、はい、でそれを切ってだいたい1本か2本立ちにします。たくさん芽が出たからってそれを全部生かすと、結局小さい芋ばっかり葉ばっかり茂るということになって、はいはい、1本か2本にします。
他たくさん出てきたものじゃあ
切ってしまいます。ハサミでそれもね、引っ張って切ると、芋が揺らすので、
ああよくない、
はい、ハサミで切って、でちょっと土をかけて置くと、次の日見ていったらもう白い芽が緑になってます。 お日様の力はすごいです。
そうですね、次の日にすぐ、
はい、もうそれぐらいになってるんですけど、
これマルチをしないといけないんですか。
いえいえ、マルチしない人もいらっしゃいます。
はいは
い、マルチをすると、うん、草が生えないし、草がね、やっぱり抜くなってきたらどっと生えるんです。
そうですね、
はい、草が生えないし、何ていうんですか、大きな芋も入りますので、はい、そういうことに、あとはもうこれこのまま植えといて、ちょっと先土寄せして、はい、まあ声最初にやればそんなに、いらないんですけども、ちょっと後で声を入れる人もありますけどね、はい、それから芽が出て1ヶ月ぐらいにすると花が咲くんです、はい、でその花も花の芽を取ると芋が大きくなると言って、もう言われてるんです。これは立証されてないんですけども、花をつまんで、取る方法もあるんです。
それは切らなくても指でつまんでもいいんですね。
はい、ちぎっていたらいいんですけどね、はい、それから5月から6月になって、葉が黄色くなれば掘る時期なんです。はい、でこれは掘っても晴れた日に掘ること、雨の日に掘ると腐りやすいんです、はい、
あら、
はい、晴れた日に掘って日陰でちょっと乾かして、
はい、
日陰で管理、もうお日様に当てるとジャガイモが緑になるんです。
そうでしたね、以前ね、はい、ちょっと残念なね、はい、あれもありましたね、
はい、
どこかの先生でしたかしらね知らなかったんですね。
毒っていうなんか
ね、ちょっと出るんですね、体に良くない、
はいはい、だからもし今皮をむいて ても大丈夫とは思うんですけれども、それよりもそうさせないようにした方が ね、
そうですね、
管理の方法としては。だから日陰で乾燥させて、段ボールに入れて、ちょっと1週間10日ぐらい乾かせばね、かけ干し段ボールに入れて、リングを入れると芽が出ないって言いますけど、最初の頃はなかなか出ませんのでね、もうちょっとしばらくしてからリンゴを入れるといいんですけども、最初の頃のジャガイモっていうのはビタミン C がいっぱい
ありますね、
で最初はもう本当にポテトサラダからカレーかシチューからいろいろ
本当ですね、
だんだんともう忘れられてきたら目がね、ダンボールのおかげで目がぐーっと押し上がってます、もうあまりにもたくさん取れた時に、ダンボールを端から使っていったら最後の方になって、もう気の毒なほどそこで芽が出てますだからやっぱり食べる分だけ、
そうですね、
美味しい間に出荷するなりあげるなり ね食べていただく方がいいかなと、
は
い、
でそのジャガイモさん、緑になるのは蛍光灯でもなるっておっしゃいましたね、
はい、お店でもなるんです、私ちょっと前スーパーの方でね、仕事してたことあるんですけども、ビニールの袋に入ってるんですけども、なんていうんですか、やっぱり蛍光灯の光で緑になるんです、
表面がね、なんとなく緑に部分的になっていきますね、
はい、だからみんなそれは、ね、廃棄処分になるんですけどね、
やっぱりそうなんですね、
やっぱりそういうふうなね、食べてあまり体に良くないものね、置いとくわけにいかないのでジャガイモの管理って言うけどなかなか難しいです、
そうですね、だから、乾かして太陽光とか、とにかく明るいところを避けるということですね、
そうです、そういうことでジャガイモをね、こうして植えて、まだちょっとマルチのかかった状態なんですけどね、状態で
取ってきてくださいました、はい、ありがとうございます、
まあ、掘るのも楽しみなんで、できること
が ね、
はい、そういうふうな一手間かけたようになんていうんですか、影の方に置いておかないと、それとね、空気、葉っぱが出て何て言うんですか、軸のところにちょっとね、芋が出てきてる時があるんです、このマルチの間から、茎の間から、そうするとそこはもう緑になってます、
あ、やっぱりね、
はい、だから土寄せっていって、この株の間にね、土を入れて、まあグラグラしないというのも方法ですけど、その緑にならないということも大事だと思います。
そうなんですね、はい、もう今のお話、家庭菜園されていらっしゃる方もそっかって、ね、思い当たるところがあるかもしれませんので ね、
そうですね、
はい、ぜひ参考なさってください、はい、ではここでちょっと一曲入れて後半のお話伺ってまいります、この時間は三田暮らし歳時記、西国霊場火山院の提供でお送りしています。ではここからは後半のお話、今日は春の野草についてということで、一、曲聴きながらテーブルの上にたくさん並びました、
今日午前中にね、今日は野草の話するかなんか出てるかなと思って、
見てきてください、
まあ、よもぎが出てるのはこの間畑行った時見たんですけども、つくしはまだ早いかなと思ったんですけど、結構出てました、
ね、かわいい綺麗なの出てますね、
それとセリと、それから復帰の音はもう2月ぐらいにもう食べてしまいましたので、ちょっと忘れているのがあって、見たらもう花がね、だいぶ咲くというか、でもあともう復帰が今度、ちっちゃな葉っぱでもうずんずん出てましたので、これがどんどんと大きくなって、また5月ぐらいに出てくるんじゃないか、復帰がね、思うんですけどもね、まあ、この復帰の塔がまあ春一番に出るんですけどね、でこの花のつぼみのこの状態の時に摘んで、いわゆる炭酸重曹ですね、で入れた水で沸騰させてさっと焼いて、まあ、水にさらしまして、いわゆる醤油みりんお酒で味付けして、食べたり、このフキノトウは天ぷらとか和え物と酢味噌和えとかね、まあフキ味噌なんかも茹でたものをね細かく刻んで味噌とみりんで和えたもので和えるのがフキ味噌なんですけどね、それで作りますね、フキノトウで、これはものすごく栄養、まあ、この春の野草というのはどれもそうですけども、今から芽が出るぞという、まあ威力というか力をもらっているような感じです ね、はい、いろいろ栄養があるそうなんですけどね、はい、でこの あと吹きが出るんですけども、まあどれもそうですけど、先ほどから話してる悪が強いというので ね、このアクを抜いていかないと、苦いです、えぐいというのが苦いです、
は
い、
あのほろ苦いのはね、春のお野菜の良さですけど、えぐみになってしまうとちょっとしんどいですもんね、はい、
そうなんですね、でこのつくしも出てましたね。つくしはね、いわゆるこの袴っていうこの途中にあるこのね、あの硬い、
なんか節の部分みたいな感じですけども、節の部分、
それを取りまして、いわゆるこれも沸騰したお湯の中で、これは塩と、酢をちょっと入れたらいいって書いてあったんですけどね。
あ、そうですか、
はい、これをさっと湯がいて、お水にとって、数回水を変えて、アク抜きをして、これはつゆのつゆだしとかみりんとかで、卵とじなんかはね、美味しいというふうに。
私ね、一度もね、自分で摘んで食べたことがなくて、小学校の時に、友達と行こう行こうって言って、張り切ってギューッと握って持って帰ったから、もう家に帰った時しおれてしまって。
そうですね、割と一日置いててももう水分がね、土についてるから水分があるのでね。
そうですね、
ダメなんですけどね、で今日ねこのヨモギとかこれ摘みながら、あれなんか百人一首にね、こんな若菜摘むとかいう歌があったかなとか思って、ちょっと思い出して帰って調べてみたらね、あったんですね、やっぱり、君がため春の野に入れて若菜摘む、我が衣でに雪は降りつつと、雪が降ってきたよという、この若菜を摘る、摘んでたら、だからどの時期かなとは思うんですけども、なんかねそういう風な、先ほどおっしゃったように春が来たんだなと思うと、生き生きとしたね、様子を思い出したんとね、これ私小さい頃からずっとこういう風な田んぼの汗で摘んだ覚えがあるわと、これ私の原風景かなと思いながらね、昔友達と小さい頃、もう中では全然遊んで、外で遊んだでしょ、でタンポポを摘んだり、クローバー摘んだりして首飾り作ったりね、結局昔の子供ってそういう田んぼのあぜやら、田んぼの中走り歩いて、そういうふうな飾りを作った、そんなことね、ちょっとこのよもぎやらつくしを摘みながらね、思いました。
すごく豊かな上層教育ですね、
そうですね、もう母親が畑でしながら、田舎ですので遊びに行くとこないから、お母ちゃんの旗で、仕事しょっての旗でね、そういうふうなことをして、もう本当に私の原風景、この田んぼの汗でとかでしてたんやなとか、もうつくしとかよもぎ一つでね、そういうことを思いながらね、
いや季節感じるし、五感でいろんな香りもあるし、
そうです、
ものすごく今となっては贅沢な空間で、
そうでした もうやっぱり忘れられない光景で本当に先ほどおっしゃった上層教育でよかったかな
と、豊かな心を育むね、とってもだからいろんなものも本当に勝本さんのこのお時間は聞かせていただいたら、丁寧に暮らすということがものすごくぴったりはまるんですよね。季節のいろんな行事も含めて、丁寧に暮らすというぴったりはまるんですけども、
それでね、このよもぎの話なんですけど、今日はメインでね、このよもぎというのは今を摘んどくのが一番いいんです。
今摘むのが大事、
若くて、であまり小さいのはね摘みにくいので、ちょうど今ぐらいに摘んだのを、若いよもぎが出てくるのを
ちょうど裏も白いですね、綺麗なね、
産毛みたいな ね生えてまして、でこれも結局一緒です。重曹とお塩と入れて湯がくんです、でちょっと足元というか軸のところはね、筋張ってね、お餅にも時々家ですると筋が入ってるのが
あります
ありますでしょ、あります。ちょっと足元の筋が入ってるので、できたら葉っぱだけのところをね、湯がいたらいいと思うんです。
でも切ってから湯がいたら、
湯がいて、それを私は包丁の初めは包丁の裏で叩いて、次は表で叩いてと、そして、いわゆるペースト状に近いような状態にして、そうですね、ピンポン玉よりちょっと大きいぐらいの
今日作ってきてくださいました
団子にしてね、 ちょっとお団子みたいにして
直径500円玉ぐらいですね。
そうですね。
それがコロンとしたお団子になってます。
冷凍しておくんです。
これを冷凍、
はい、このまま冷凍しておきます。
特に何かつなぎを入れてらっしゃるわけではないんですね。
全然ないです。
よもぎだけ、
はい、よもぎだけで、
はい、
で今度よもぎ餅をするとき、もち米を蒸して、うん、蒸し上がったところ、今度つくというのをスイッチを入れる前に、はい、そこに並べるんです。
お
でこれもねたくさん入れると、うん、緑緑してね、ちょっとあまりね、美味しそうっていう感じがしなくて
見た目に濃い緑になるんです。
ありますでしょう。あ、ね、あれじゃなくてちょっとほんのり、もう薄黄緑色というか、
はいはい、
もうあ美味しそうという色に、
適量であるんです、ね。
はい、あまりたくさん入れないで並べてつくにしてつきますと、
あ美味しそうなお写真があります。はいはい、きな粉が乗ってます。
よもぎのお餅ができるんです。
はい、その上にもきな粉のお餅があります。
はい、でね、このよもぎっていうのはね、はい、もう本当にいろんなところに使うんです。他のも野草は、まあ、その時その旬その旬で終わるんですけども、
あえ物という感じでね、はい、いただきますけど、
よもぎは、はい、まずは、まあ、なんていうんですか、5月5日の勝負刺し、はい、お風呂に、ね、よもぎと勝負と合わせて、はいはい、屋根の上にあげたり、お風呂に入れたりして、まあ、体をね、はい、これですると汗もが出ないとか、もちろん匂いもいいですし、そういうことにも使います。
はい、
で5月の8日、これ草餅もね、もちろん花祭りって花を上にあげたり、
あ前教えていただきましたね、
は
い、
その時も仏様に奈良色のおかずとともに、よもぎ餅なんかもお供えします。はい、はい、これちょっとあれが見えてないんですけど、いわゆるこれへそ団子といってね、
はい、
ちょっと穴を真ん中に開けまして、これはね、はい、1月14日トンドの時にね、
ええ、
これを竹串に刺して、これはお餅じゃなくて団子です、
はい、
団子粉でこれをするんで、ええ、これを焼いて持って帰って、竹にこう刺してね、
ええ、はい、
持って帰ってトンドの時にこれを作るということ。この時にまでこの先ほどした冷凍して、
冷凍したものを置いておいて、
はい、できますのでね、これにも使えます。だから1年中使えるのと、最近ではいわゆるなんていうんですか、ハーブ的な、このよもぎは要素もあって、はい、ハーブ的な匂いもいいですのでね、いわゆる、まあ、お茶乾燥させて、ハーブ茶ですね、はい、お茶にしたり、それからもちろんお風呂にもね、入れて、まあ、結局肌すべすべになるとか、それからこの葉っぱのところだけを、はい、それから太陽に干して、いわゆるお灸、もぐさです、もぐさですね、
はい、
それにも使っていらっしゃるところは田舎にあります。
そうです、
いつだったかね、車の上にね、すっごくね、このよもぎが干してあるお家があったんです
、はい、
私これ何しはるんやろなんて、これ何するんですって聞いたことあるんです、
はいはい、
あ実家ではしたことがないのでね、はい、珍しかったんです。これ焼いとにせるもんやねんって、焼いとっていう言葉もね、珍しいですけども、ね、
いやいやいや、懐かしいです
今はもう簡単なね、ポンと乗せたら、
あるみたいですね。
ありますけど、昔は本当にね、はい、もぐさっていうんですか、ね、それの代わりに、
ちょっととろろ昆布みたいでしたね。
そうです、
子供心にはそう思いましたけど、はい、
それの代わりがいわゆるお金を出して、
はい、
買わなくてもこれで
十分、うん、で、
はい、もう本当にふわふわになるらしいです。そういうふうなもぐさにも使いますというふうに、だからこのよもぎっていうのは、いろんなものに一年中活躍してるものなんですね。
今はほら冷凍って技術があるからできますけど、はい、昔の方はどうやって保存されたんでしょうね。は
い、
そうなんです。
だから多分その旬だけだったと思います。春に取れる分と、
はいはい、
あとは、まあ、乾燥させてお茶は多分されたと思いますけども、
ね、ね、
この綺麗なこの緑の色を出すっていうのはやっぱりその旬の時だけしか出ないと思います。それと、これは一年中あるんですけど、
はい、
だんだんと硬くなってね、
あ、はい、
お餅には適さないですね、筋張るというのか、
あ、はい、
硬くなります、
ね、一年中確かにあの道端で見ることもできますけど、
はい、強いもう植物です、ね、
今日お持ちいただいた裏側に本当に産毛のあるような、はい、こんな柔らかいのは今ですもんね、はい、
もうだから今取ってお風呂に入れるんならもう干して、はい、乾燥剤入れてどっかカンカンにしまっとくとか、でお持ちにしたい時はもう湯がいて細かく刻んで冷凍、もうそうして一年中このヨモギを使って、まあ、食べることもそうですし、体のためにもね、いいものらしいです ね、
ただ中にはちょっとアレルギーを起こす、ねはい、方もいらっしゃるみたいなの で、ね、この辺はちょっと気をつけて、はいね、最初に、ね、召し上がるときに小さいお子さん
アレルギーといえばね、私事になるんですけど、私紫外線アレルギーというのになりました。今まで田んぼで出て何にもならなかったのに、はいはい、目の周りがね赤くなるんです、太陽のあれが強くなったのかな、私が弱くなったのか、
もう徐々に溜まったのがもう、はい、いわゆるこう満タンになったという、
そうですね、もうそれで、
じゃあしっかりと
日差しをして、はい、でお医者さんに行ったら子供がつけるアレルギーの薬、目の周りなんで、
はい、それをいただいて、はい、
それと友達が前そういうのになったことがある人が、はい、朝早くと夕方日が落ちてから、はい、その間仕事するっていうことを聞いたんで、日中は休んどったらいいなという、
そう本当ですね、紫外線の少ない、
そんなことで笑ったことがあるんですけど、だからいろんなアレルギーの人をね、今までなかったアレルギーもね、出てくるんですね、
いやもう花粉症の方も皆さんそうです、そうですね、もう、徐々に徐々にこう溜まっていって、はい、ですからね、
つくしがね花粉症に良いという話も聞きました。
は
い、この先のね、はい、胞子っていうんですか、
可愛らしいところですね、
それが花粉に良いとか、本当これ嘘かどうか分かりませんけど、主人が花粉症なんで、これは取ってきて炊いてね、一生懸命食べてます。
あ、そうなんですね。体調などよろしいですか、はい、それでだいぶ軽くなりましたか、は
い、いろんなヨモギの使い方、はいはい、でも春の野草っていうのはどれもアクが強いということで ね、それと塩とか重曹で湯がくのと、手ですると手の爪と指が真っ黒になります、
そうですね、
その点気をつけていただいて、
はいはい、ぜひ皆さんこのデトックス効果もある、はい、体に溜まったね毒を出してくれるっていう野草の春のお野菜のお話も聞いてますので、はい、上手に取り入れて、
そうですね、
ね、はい、季節を味わいたいと思います、はい、いつもこの時期に合わせてのお話をたっぷりいただいてます。今日も勝本徳子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また次回よろしくお願いします、はい、
こちらこそお願いします。
三田暮らし歳時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けばおののます風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。